8、第41回清瀬市消費生活展。テーマ、コロナと環境。1分30秒。消費生活センター登録消費者団体の活動紹介のパネル展示と講演会を行います。活動紹介のパネル展示と講演会を行います。日時、11月28日土曜日、午前10時から午後4時まで。場所、消費生活センター。講演会、コロナと環境と暮らし。コロナ危機とシステムチェンジ。時間、午前の部、10時から正午まで。午後の部、1時30分から3時30分まで。対象、どなたでも、各回先着20人。講師、NGO、FOE ジャパン、三田環奈氏、深草歩美氏。申し込み問い合わせ、11月2日月曜日からの平日午前9時から午後5時までに、電話で消費生活センター、042-495-6211 へ。市内の住宅工事事業者、職人さんを紹介します。1分30秒。家屋を修繕したいが、どこに頼んだらいいかわからない。浴室が傷んでいるので見積もりをしてほしい、など、住宅の修理改築を考えている方はいませんか？清瀬市住宅工事斡旋事業協力会では、市産業振興課、で受付をされた方に依頼内容に応じて協力会の職人さんを紹介しています。協力会には大工、土木、屋根、瓦、水道、電気、畳、左官、建具、襖、インテリア、造園、ブロック、シャッターなど様々な工事に携わる職人さんがいます。どんな小さな仕事でも責任を持って施工します。見積もりのみでも相談に応じますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、産業振興課産業振興係。電話、042-497-2052。個別耐震相談会を開催。1分30秒。建築士が個別に木造住宅の耐震に関する相談をお受けします。対象、市内に木造住宅を所有する方、先着6人。日時、11月20日金曜日。午後1時から1時50分まで。午後2時から2時50分まで。午後3時から3時50分まで。場所、障害学習センター。持ち物、住宅の図面、お持ちの方。申し込み問い合わせ、11月2日月曜日から16日月曜日までに、直接窓口または電話で、まちづくり課まちづくり係、042-497-2093 へ。耐震化に関する市の助成。一定の条件を満たした木造住宅の耐震診断及び耐震改修などに対して費用の一部を助成しています。詳しくは QR コードから市ホームページをご覧ください。耐震化に関する市の助成についてはこちら、市ホームページとあり QR コードがあります。11、耐震バリアフリー、熱損失防止、省エネ、改修をした住宅をお持ちの方は、固定資産税の減額の申告を。3分。1、耐震、バリアフリー、熱損失防止、省エネ、改修、減額。定められた条件を満たす、耐震、バリアフリー、熱損失防止、省エネ、改修を行った家屋については、 施工完了日から3ヶ月以内の申告により、翌年度の当該家屋にかかる固定資産税額が減額されます。期間内に申告ができず、特段の事情があると認められる場合はこの限りではありません。なお、耐震改修、または熱損失防止、省エネ、改修が、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額割合が拡充されています。対象、耐震改修は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和4年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう改修工事を施した住宅。バリアフリー改修は、新築された日から10年以上経過した住宅で、令和4年3月31日までにバリアフリー改修工事を施した住宅。省エネ改修は、平成20年1月1日以前から所在する住宅で、令和4年3月31日までに省エネ改修工事を施した住宅。いずれも一定の要件に該当する場合。2、要安全確認計画記載建築物等の耐震改修家屋の減額。建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物について、政府の補助を受けて令和5年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合、施工完了日から3ヶ月以内の申告により、翌年度から2年間、当該家屋にかかる固定資産税額が減額されます。問い合わせ、課税課固定資産税係。電話、042-497-2042。ここまでは室井恵子でした。
12、一人親家庭等医療費助成制度の現況届の提出は11月30日までに。3分。現況届は年に一度提出していただくことにより、引き続き要件に該当するかを確認するものです。継続して医療証の交付を受けるためには、必ず届出が必要になります。令和2年度、一人親家庭等医療費助成制度現況届を、11月初旬ごろに対象の方へのみ郵送します。児童扶養手当の現況届とともに、すでに提出された方を除く。要件に該当する方でも、届出をしないと、医療費助成を受けることができませんので、次の通り提出してください。郵送課。また、お手続きは申請者であるご本人のみ可能です。代理の方が手続きすることはできませんので、ご注意ください。受付日時。11月30日月曜日までの午前8時30分から正午までと、午後1時から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝日を除く。受付場所、子育て支援課、女性係。郵送でも受付可能ですが、清瀬市役所に書類が届いた日が受付日となります。松山出張所、野潮出張所、市民課土曜窓口では受付していません。必要書類など、令和2年度、一人親家庭等医療費助成制度現況届、届出用紙。対象者、受給者及び助成対象児童の健康保険証。来庁の場合は、健康保険証の原本を持参してください。郵送の場合は、加入保険証の写しを添付してください。認定調書。提出が必要な方へのみ該当の調書を送付します。印鑑、来庁の場合のみ、郵送の場合は 必要箇所に押印の上提出してください。上記以外にも、状況に応じて書類が必要となる場合があります。問い合わせ、子育て支援課女性係、電話 042-497-2088。 13. 消費生活相談の現場から。ペットをめぐるトラブル。ペットは法的には物となります。3分30秒。新型コロナウイルス感染症の影響で癒しが求められているのでしょうか。巣ごもり需要でペットの売れ行きが伸びています。それに伴いペットに関する消費生活相談も増加しています。相談事例。ペットショップで犬を購入した。高額なので分割払いにしたら、条件としてその店独自の生態保障16万円がセットになっていた。購入直後から下痢が続き、食欲もないので店できちんと管理されていたのか疑わしい。店に申し出たら、家での飼育に問題があったかのような発言があり、亡くなった場合は生態保障で同等の犬を提供すると言われた。この子、犬の代わりに違う犬など考えられない。分割払いを解約して一括払いにするので生態保障も解約したいと申し出たが断られた。アドバイス。ペットを飼っている人にとってペットは我が子も同然です。しかしながら法的にはペットは物になります。ショップでのペット購入は物である商品の売買契約となります。ショップは商品のペットを健康な状態で販売する義務があります。通常の商品は、可否、不具合、欠陥があれば、取り替えや返金となりますが、飼い主にとっては受け入れられない話です。今回のケースでは、購入後すぐに下痢を起こしているので、見ただけではわからない健康状態の不具合、契約不適合があったとして、損害賠償や代金減額を求めることになります。分割払いの解約は手数料負担で一括払いにすることは可能と思われます。ペットショップを覗いたら目が合ってしまった。この子、犬、猫しかいないと思ったはよく聞かれる話です。購入にあたってはペットを飼う責任について理解し、信用のおける店やブリーダーからワクチン接種の状況や保証条件の説明を受け、契約書面を確認しましょう。イラストがあります。ペットショップで犬と見つめ合う女性。女性と犬の間にはハートマークが書かれています。イラスト終わり。問い合わせ、消費生活センター。電話 042-495-6212 相談専用。